お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはモーセの任命の更新その2、エジプトの呪術者たち。最初の災害、水が血に変わる。そして第二の災害、カエル。今日の聖書の箇所は出エジプト記7章1節から22節と8章1節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記7章の学びをしていますが、出エジプト記7章1節、主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなたをパロに対して神とし、あなたの兄アロンはあなたの預言者となる。これは聖書の中の最高の預言者の定義です。モーセはパロにとって神となり、アロンはモーセのためのスポークスマンになるのです。アロンが預言者です。預言者とは、神様のために語る人、人々のために神様からのメッセージを持っている人のことです。預言者は、祭司とは全く反対です。預言者は神様から来て、人々のところに行きますが、祭司は神様の前に人々を代表します。祭司は神様のために語るべきではないし、預言者は人々を代表すべきではありません。預言者は神様を代表するのです。アロンは人々の前にモーセを代表し、モーセは人々とパロの前に神様を代表しなければなりませんでした。2節から3節。あなたは私の命じることを皆告げなければならない。あなたの兄アロンはパロに、イスラエルの人をその国から出て行かせるようにと告げなければならない。私はパロの心を固くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で多く行おう。ここにはパロの心を固くなにするとありますが、これはどういう意味でしょうか。神様がパロの心を固くなにされたのでしょうか。それはそうですが、以下のような方法で神様はパロの心を固くなにされたのです。もしもパロが心優しく感じの良い人物で、イスラエルの子らのために何かしたいと思っており、モーセがイスラエルの子らを解放するのを喜んでいるとしたら、神様がこの素晴らしいパロの心を固くなにするというのはひどいことです。もしもあなたがこの箇所をそんな風に読んでおられるとしたら、それは間違っています。固くなにするというのは比喩的な言葉で、ロープなどをひねる、または絞るという意味があります。神様はパロの心の中にあるものを絞り出そうとしておられます。神様は彼が本当にしたいと思っていることを強いて彼にさせられたのです。パロはイスラエルの子らを去らせたいとは思ってはいませんでしたが、慈悲深い支配者のように見られたかったのです。彼はすべての人に自分が気前の良い人間だと思って欲しかったのですが、このイスラエルのことに関してだけは彼は譲りませんでした。神様はパロを裁判所に引き立てるようにしてこう言われます。お前は実際に自分の心にあることを明らかにするのだ。口では一つのことを言いながら別のことをすることはできないぞ。神様はこの特別な事柄についてパロの手を動かされます。ところで神様は いずれご自分の前にやってくる一人一人の個人にも全く同じようにされます。あなたはありのままの姿で神様の御前に立たなければならないのです。その時には何一つ隠すことはできません。それは非常に厳粛なことです。4節から5節。パロがあなた方の言うことを聞き入れないなら、私は手をエジプトの上に置き、大きな裁きによって私の集団、私の民イスラエル人をエジプトの地から連れ出す。私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエル人を彼らの真ん中から連れ出すとき、エジプトは私が主であることを知るようになる。言い方を変えれば、パロはありのままの姿を晒され、主であるイスラエルの神様は、ご自分がどのような方であるかを明らかにされるのです。エジプト人たちは知り、イスラエル人たちはそれを確認し、そしてモーセとアロンは義とされます。6節から7節。そこでモーセとアロンはそうした。主が彼らに命じた通りにした。彼らがパロに語った時、モーセは80歳、アロンは83歳であった。アロンはモーセより3歳年上でした。8節から9節。また主はモーセとアロンに仰せられた。パロがあなた方に、お前たちの不思議を行えという時、あなたはアロンに、その杖を取ってパロの前に投げよと言わなければならない。それは蛇になる。パロはおそらくモーセとアロンに、お前たちの資格は何だ？お前たちは私の前に来て大それた要求をしているが、お前たちの権威はどこにあるのだ？それを見せてみろと言ったことでしょう。そしてここではアロンの杖が権威の印となるべきものでした。十節。モーセとアロンはパロのところに行き、主が命じられた通りに行った。アロンが自分の杖をパロとその家臣たちの前に投げたとき、それは蛇になった。この箇所の蛇という言葉に関してちょっと疑問があります。なぜなら、エジプトでは蛇に関しての歴史がほとんどないのです。実際ここで使われている言葉はクロコダイル、まあワニの一種ですね。モーセの時代にはナイル川にもエジプト全土の池にもたくさんのクロコダイルが住んでいました。杖はクロコダイルになったのですとマギー博士は述べています。神様がエジプトに下された災害を学んでいくと、動物学の全分野を見ることになります。つまり、エジプトの神々は動物か鳥か昆虫なのです。パウロは人間の偶像礼拝について次のように述べています。ローマ人への手紙1章22節から23節。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見境を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。まあ日本にもやよろずの神という様々な偶像がありますけれども、エジプト人たちはすべてのものを象徴化しました。彼らは抽象的な考えを一つのイメージの具体的な形にしました。彼らは人生のすべての時期やすべての機能を代表する一つ一つの神々を持っていました。彼らの宗教は一神教を多神教に変えてしまいました。ウォリス・バッジ教が言ったように、彼らは初めの頃は一人の偉大な神、自己生産的で独立し、全能で永遠の神を信じていたのですが、残念なことにエジプト人は、この神は偉大すぎて力がありすぎる神であると感じました。そこで、この神はこの世を大勢の神々と悪霊たち、 そして良い霊や悪い霊の手に任せることを許可したというのです。エジプト人たちが信じていたものはそのような宗教でした。パウロがアテネに行った時に見つけたものがまさにそれでした。パウロは知られない神にと書かれた記念碑を見つけて、使徒行伝17章23節で次のように述べています。私が道を通りながら、あなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。もしもあなたが、それぞれ違う偶像の神々を拝んでいるなら、その人は生ける誠の神様を知ることはできません。そこで、主なるイスラエルの神様は、ご自分が誰であるかを示されるために、エジプトの神々を攻撃されるのです。この章で蛇と訳されているヘブル語の言葉は、他人という言葉で、ここ以外の聖書の他の場所では、蛇とは訳されていません。イザヤ書とエゼキエル書では、竜と翻訳されています。実際この言葉の意味は悪魔的で、そのせいでおそらく翻訳者たちは蛇という言葉を使ったのだと思います。理由はいずれにせよ、エジプト人たちがクロコダイルを礼拝したという事実が残ります。その事実はエジプトの礼拝と宗教の大きな部分を占めていました。セバックはクロコダイルの頭を持つ邪悪な偶像の神です。また常に太陽の神々の宿敵であるアペピはクロコダイルの形で現れます。そしてエジプト人たちはテーベのアメンラーの神殿で行われた魔法の儀式に関わっていました。またアペピは天国の最下方に住んでいて、毎日太陽神ラーが昇るのを妨げようとあらゆる努力をしています。またアペピは稲妻、雷、暴風、嵐、ハリケーン、雨を起こし、また雲や霞や霧や暗闇で空を満たして太陽の光を覆い隠そうとしました。エジプト人の儀式はアペピを滅ぼそうとするものでした。この儀式はエジプトの顕著な礼拝であり、神様がまず最初に打撃をもたらされたのはこのアペピに対するものでした。ですからアロンの杖はクロコダイルに変わったのですとマギー博士は述べています。11節。そこでパロも知恵のある者と呪術者を呼び寄せた。これらのエジプトの呪法師たちもまた彼らの秘術を使って同じことをした。エジプトの呪術者たちはアロンの杖の奇跡と同じことをしました。おそらく奇跡を真似たと言った方が良いでしょう。何をどのようにやったかはいずれにしても彼らはなかなかうまい見せ物をしました。でもパロはこのことについて第二テモテ三章八節で次のようなことを述べています。またこういう人々はちょうどヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように真理に逆らうのです。彼らは知性の腐った信仰の失格者です。この呪術者たちは生ける誠の神様に真っ向から逆らいました。12節から13節。彼らがめいめい自分の杖を投げると、それが蛇になった。しかしアロンの杖は彼らの杖を飲み込んだ。それでもパロの心は固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が仰せられた通りである。エジプト人たちはクロコダイルを礼拝していましたが、彼らのクロコダイルを飲み込んだのはアロンの杖であったというのは興味深いことです。このことはパロに感銘を与えるはずでしたが、実際はそうはなりませんでした。パロはさらに自分の心を固くなにし、自分の決めたことに固執しました。 14節から19節。主はモーセに仰せられた。パロの心は強情で、民を生かせることを拒んでいる。あなたは朝、パロのところへ行け。見よ、彼は水のところに出てくる。あなたはナイルの岸に立って彼を迎えよ。そして蛇に変わったあの杖を手に取って、彼に言わなければならない。ヘブル人の神、主が私をあなたに使わして仰せられます。私の民を生かせ、彼らに荒野で私に仕えさせよ。ああ、しかしあなたは今までお聞きになりませんでした。主はこう仰せられます。あなたは月のことによって私が主であることを知るようになる。ご覧ください。私は手に持っている杖でナイルの水を打ちます。水は血に変わり、ナイルの魚は死に、ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの水をもう飲むことを忌み嫌うようになります。主はまたモーセに仰せられた。あなたはアロンに言え。あなたの杖を取り、手をエジプトの水の上、その川、流れ、池、その他すべて水の集まっているところの上に差し伸ばしなさい。そうすれば、それは血となる。また、エジプト全土にわたって、木の器や石の器にも血があるようになる。これはエジプトでの礼拝に対するもう一つの打撃です。聖なるナイル川が血に変えられます。エジプト人はナイルを太った男性で、肥沃さと滋養の力を示す女性の乳房を持つハピとして描写します。この神の神殿で歌われた賛美歌がありましたが、それはこんな風でした。汝はラーと共に農地を作りたまえり、汝は食物をもたらし、すべてのものを作りし者。汝は蔵々を満たし、汝は貧しき者たちを顧みる者。ナイル川はエジプトの命のもとでした。でも彼らの命のもとであるためには、ナイル川は水でなければなりませんでした。今、川は血となり、彼らにとって死となりました。エジプトで祝福であったものが今、呪いとなったのです。これが神様の裁きでした。22節から25節。しかしエジプトの呪法師たちも彼らの秘術を使って同じことをした。それでパロの心は固くなになり、彼らの言うことを聞こうとはしなかった。主の言われた通りである。パロは身を返して自分の家に入り、これに心を止めなかった。全エジプトは飲み水を求めてナイルのあたりを掘った。彼らは、ナイルの水を飲むことができなかったからである。主がナイルを打たれてから7日が満ちた。この災害は7日間続きました。パロはこれが神様の手によるものだと納得しませんでした。なぜなら、呪術者たちも災害を真似したからです。これはすごいことですね。これは悪魔の力の権限でしたが、血を再び純粋な水に戻すことに関しては、彼らは無力でした。さて、いよいよ八章に入りますが、エジプトの地に災害は続きます。神様は偶像礼拝にどっぷりと使ったエジプト人に対し、裁きを続けられます。カエルは、カエル頭の女神、ヘカに代表されました。ハピもその口から滋養の流れが流れ出ているカエルを抱えている形で描写されています。これはナイルの神と一番古くからある女神たちの母であるカエルの女神が密接に関係していることを示しています。彼女は多産と再生の女神で助産婦たちの守護神でした。あるエジプトの絵画ではヘカがオシリスのよみがえりのためにまじないをしている様子を示しています。ヘカが王女の前にひざまずいて、 ハシェプセットの誕生を監督している彫刻もあります。出エジプト記8章1節から5節。主はモーセに仰せられた。パロのもとに行って言え。主はこう仰せられます。私の民を行かせ、彼らに私に仕えさせるようにせよ。もしあなたが行かせることを拒むなら、見よ、私はあなたの全領土をカエルを持って撃つ。カエルがナイルに群がり、登ってきてあなたの家に入る。あなたの寝室に、あなたの寝台に、あなたの家臣の家に、あなたの民の中に、あなたのかまどに、あなたのこね鉢に入る。こうしてカエルは、あなたとあなたの民と、あなたのすべての家臣の上に這い上がる。主はモーセに仰せられた。アロンに言え、あなたの手に杖を持ち、川の上、流れの上、池の上に差し伸ばし、カエルをエジプトの地に這い上がらせなさい。カエルがエジプト全土に群がりました。エジプト人の寝室に、台所に、家のすべての部屋に、そしてコネ鉢の中に、かまどの中にもです。歩けば彼らはカエルの上を歩きました。座れば彼らはカエルの上に座りました。これはとんでもない状況でした。カエル一匹では何ということもありませんが、たくさんのカエルはエジプトにパニックを引き起こしました。もちろん、カエルたちは聖なるものなので、彼らはカエルを殺すことはできなかったのです。6節から7節。アロンが手をエジプトの水の上に差し伸ばすと、カエルが這い上がってエジプトの地を覆った。呪法師たちも彼らの秘術を使って同じようにカエルをエジプトの地の上に這い上がらせた。エジプトの呪術者たちは、またしてもカエルの災害を真似しました。これはサタンの力を明らかにしています。8節から11節。パロはモーセとアロンを呼び寄せていった。カエルを私と私の民のところから除くように、主に祈れ。そうすれば私はこの民を行かせる。彼らは主に生贄を捧げることができる。モーセはパロに言った。カエルがあなたとあなたの家から断ち切られ、ナイルにだけ残るように、あなたとあなたの家臣とあなたの民のために、私がいつ祈ったらよいのかどうぞ言いつけてください。パロが明日と言ったので、モーセは言った。あなたの言葉通りになりますように、私たちの神、主のような方は他にいないことをあなたが知るためです。カエルは、あなたとあなたの家と、あなたの家臣と、あなたの民から離れて、ナイルにだけ残りましょう。呪術者たちは、カエルを増やすことはできましたが、それを取り除くことはできませんでした。パロはこの災害で、あまりにも動転していたので、どんなことでも約束すると口にしました。12節から15節。こうしてモーセとアロンは、パロのところから出てきた。モーセは自分がパロに約束したカエルのことについて主に叫んだ。主はモーセの言葉通りにされたので、カエルは家と庭と畑から死に絶えた。人々はそれらを山また山と積み上げたので、地は臭くなった。ところがパロは息つく暇のできたのを見て強情になり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主の言われた通りである。この箇所にはパロの心が頑なにされることのもっとわかりやすい描写が書かれています。ここではパロが自分で自分の心を強情にしたと言われています。ですからこのことから、神様がなされたことはすでにパロの心の中にあったものを明らかにされたことでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はモーセの任命の更新その2、エジプトの呪術者たち、最初の災害 水が血に変わる。第2の災害、カエルというテーマで、出エジプト記7章1節から22節と8章1節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、出エジプト記8章16節から32節と9章1節から11節。第3の災害、ブヨ。第4の災害、アブ。第5の災害、家畜の伝染病。そして第6の災害、種物をお届けいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。